8. 一般質問。議員8人が町政を問う。12ページから16ページ。一般質問とは、皆さんの生活に関わる大切なことについて、町議会議員が町に対して質問を行うことです。各ページに掲載している二次元コードから一般質問の録画映像をご覧いただけます。スマートフォンやタブレットでご視聴ください。1. 橋本修一議員、川とのふれあい公園の課題解決や維持管理について問う13ページ。2. 小泉修介議員、きめ細かな地域福祉と今後の社会福祉のために13ページ。3. 前原光則議員、次世代を育む学校再編と活気ある町の将来像について問う14ページ。4. 福岡雅也議員、相鉄泉野線延伸と駅中心の町づくり、寒川町の将来都市像、駅中心の町づくりを14ページ。5. 青木宏議員、子育ての孤立をなくせ、支援を確実に届けよ。教育の方向性を示せ、具体的な施策を問う15ページ。6. 山田正弘議員、交通弱者に優しい公共交通網の整備をせよ15ページ。7. 広田敦夫議員、健康管理センター代替施設の将来像と運営の方向性は16ページ。8. 太田真奈美議員、誰もが安心して暮らせる町づくりの取り組みを16ページ。橋本修一議員、川とのふれあい公園の課題解決や維持管理について問う。質問、熱中症対策としてテント等の貸し出しや自動販売機設置の考えは。答え、貸し出し用のテント等の備品調達など、企業の CSR やネーミングライツでの協力、補助金の活用なども視野に入れ、管理運用面の課題検討も進めたいと考えます。また、公園利用者の熱中症予防の観点から、飲料の入手環境の整備は重要であると認識しています。利用者一人一人が熱中症対策を行っていただくことが大事ですが、町としても自動販売機の設置について、ベンダーへの聞き取りをするとともに、設置の可否、設置場所、維持管理方法等について研究を進めます。質問、現在の仮設トイレの修繕及びトレーラーハウス等によるトイレなどの増設の考えは。答え、仮設トイレの水漏れについて、現在関係課等と連携し、漏水の原因を調査しており、必要な修繕を実施します。また、給水ホースの老朽化及び効果を確認しましたので、速やかに修繕したいと考えます。トイレ等の増設については、トレーラーハウスなど移動式ユニットを活用する先行事例も参考にさせていただきつつ、管理主体をはじめ、維持管理方法など設置及び共用にあたって最適な手法についての調査研究を進めたいと考えます。質問、利用団体が課題解決や維持管理について協議する場の設定提案に対し町の見解は、答え、川とのふれあい公園の利用団体が主体となって協議の場を設け、課題共有や持続可能な管理体制を整備するなど、合わせて野球場や多目的広場など、公園内施設全体の現状を把握することは有意義であると考えます。小泉修介議員、きめ細かな地域福祉と今後の社会福祉のために。質問、複合化した問題や既存の福祉の枠組みだけでは捉えきれない問題を踏まえて、取り組むべき地域福祉と今後の社会保障の課題は。答え、社会的な孤立問題から生きづらさを感じ、複雑化、複合化した生活課題を抱える方々に対する取り組みについては、属性別の支援体制だけでは限界があることから、 現行の相談支援体制の充実、強化に取り組む必要があると認識しています。さらに、社会的孤立の拡大は、地域福祉のみならず、将来の社会保障にも影響を及ぼす懸念があります。町みんなの地域福祉つながりプランに基づき、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていけるよう、地域福祉の推進に取り組みます。質問、望まない非正規労働を続けている就職氷河期世代への支援は？答え、就職氷河期世代の方からの相談を受けた場合は、長期の不安定就労などを前提にした生活再建の視点に立ち、直面している様々な生活課題に関して、その内容や状況を聞き取り、整理した上で、個々のニーズに応じた専門的な支援機関や適切な制度をご案内しています。質問、引きこもりや望まない非正規労働者の増加は、今後どのような影響を及ぼすと考えているか。答え、短期的には個人と家族の生活、健康に深刻な影響を及ぼすことが考えられます。また、中長期的には、年金、医療、介護といった社会保障費や生活困窮者の自立を支援する費用並びに、健康で文化的な最低限度の生活を維持するための生活保護といった扶助費の増、さらには地域コミュニティの弱体化といった形で社会全体に及ぼす影響が考えられます。前原光則議員、次世代を育む学校再編と活気ある街の将来像について問う。質問、町立小中学校統廃合の方針と跡地活用について問う。答え、町立小中学校の適正規模、適正配置等については、人口減少、少子化の進行による将来的な児童生徒や学級数の減少に対応するとともに、充実した教育環境を確保するため、令和3年11月以降、町立小中学校適正化等検討委員会をはじめ、パブリックコメントや地域懇談会を実施し、町の学校教育が目指すべき方向性や学校規模、配置等について幅広い観点で協議・検討を進め、令和7年3月には町立小中学校8校から6校への再配置場所について一定の結論が出たところです。今後は将来の寒川の子どもたちにとって望ましい教育環境の確保と地域コミュニティの拠点となる施設整備の実現に向け、学校を中心とした公共施設の複合化や多機能化の具体的な検討を進めていきます。また未配置となる学校敷地の利活用については、当該敷地の法令上の規制等を踏まえ慎重に検討していきたいと考えています。質問、県立寒川高校の今後と町への影響について問う。答え、寒川高校は昭和53年に開校した町内唯一の高等学校であり、これまでも多くの町民の学び舎の一つでした。町から高等学校がなくなることは、教育的な視点のみならず、町の子どもたちが町から離れてしまう可能性の拡大や、町のイメージの低下にもつながりかねないと考えています。こうした状況に鑑みながら、寒川高校の跡地の活用等については、まだまだ不透明な部分もありますが、寒川の未来のために県や関係機関と協議・連携を図っていきたいと考えています。福岡雅也議員、相鉄・泉野線延伸と駅中心のまちづくり。質問、令和7年3月以降、相鉄・泉野線延伸に向けた1年間の町の取り組みは？答え、県鉄道輸送力増強促進会議の一員として、相模鉄道株式会社をはじめ、県内の各鉄道事業者に対し、要望活動を実施しています。 また町民の皆様への周知活動として町のホームページを整備し、延伸に関する情報発信と周知に努めています。寒川町の将来都市像、駅中心の町づくりを。質問、にぎわい交流創出ゾーンの土地利用の方向性等について、令和何年度までをめどに整理を行う考えか。答え、にぎわい交流創出ゾーンのエリアビジョン実現に向けては、人口減少社会に対応した持続可能な町づくりのため、行政と民間の役割分担を明確にし、民間の資金、能力を最大限に活用する必要があります。東エリアでは専門家の知見を生かしながら公共施設再編のコンセプト作りを進め、西エリアでは民間主体の取り組みと連携していきます。これらの取り組みは中長期的な視点が必要であるため、具体的な完了時期を示すことは現時点では難しいものの、その実現に向けて取り組んでいきます。質問、まちづくりへの有効な制度として立地適正化計画の策定検討の進捗と策定可否判断時期の目安は。答え、現時点では町内における事前検討を進めています。令和8年度に実施予定の都市計画基礎調査及び令和9年度に実施を想定する同調査の分析や外部の学識経験者の方のご意見も踏まえ、令和10年度中をめどに計画策定の必要性を判断していきたいと考えます。
青木宏議員。子育ての孤立をなくせ、支援を確実に届けよ。質問、支援につながりにくい子育て家庭への対応について。転入世帯や一人親家庭など孤立しやすい家庭を町はどう把握し支援につなげているのか問う。答え、転入された家庭や外国にルーツのある家庭など、さまざまな事情により子育て支援につながりにくい家庭があることは認識しています。こうした家庭については対象者からの相談を待つことなく、支援者が積極的に介入していくことが必要であり、伴走しながらの継続した支援が必要であると考えています。町では母子保健コーディネーターや保健師が妊娠届出時の面接で状況を把握し、妊娠8ヶ月アンケートや出産後の家庭訪問をすべての方に行い、継続した支援につながるように努めています。教育の方向性を示せ、具体的な施策を問う。質問、学校教育の理念として掲げられている強制的な自立の達成度をどのように評価していくのか、また教育長として今後特に大切にしていく理念や方向性についての考えは。答え、教科の授業とともに学校行事や学級会活動、部活動等において自分なりに目標を設定し、諦めずに粘り強く取り組んだり、他者とのつながり対話したりする共同的な学びを通して、変化の激しい現代社会を生き抜き、未来を創造していく力を育成していきます。人は人との関わり合いの中でこそ成長し、自立を遂げていくものです。豊かな人間関係の創造の中で子どもたちの自立と共生を実現していきたいと思います。山田正弘議員。交通弱者に優しい公共交通網の整備をせよ。質問、地域公共交通の課題について問う。答え、事業者における運行の担い手不足によるサービス水準の維持が大きな課題となっています。また町コミュニティバスについては、利便性の向上や効率的な運行の確立を図るとともに、収支率の改善にも努める必要があると考えています。質問、コミュニティバスのシニア割引の状況について問う。答え、令和7年12月1日から 割引証の申請受付を開始し、令和8年3月9日現在で717件の申請がありました。また、割引証の利用は令和8年1月4日から始まり、1月末までの約1ヶ月間で合計1272回ご利用いただいています。質問、南ルートの運行本数増や、倉見大村ルートの乗りこぼし改善など、コミュニティバスの運行の利便性向上について問う。答え、南ルートについては、今後利用者が増となった場合には、運行本数や運行形態の見直しを検討していきたいと考えています。また、倉見大村ルートにおいては、1ヶ月に5回程度の乗りこぼしが発生していると認識しています。発生を抑制するために、使用する車両を乗車定員が多い車両に更新するなど検討したいと考えています。質問、デマンドバス、デマンドタクシーの運行について町の考えを問う。答え、デマンド型交通の運行については、既存の交通事業者との住み分けや、公共交通全体のバランスに十分配慮する必要がありますが、今後コミュニティバスの運行形態を見直す際には有力な手法の一つとして検討すべきと捉えています。広田敦雄議員、健康管理センター代替施設の将来像と運営の方向性は。質問、地域福祉の中核拠点としての考え方は。答え、地域福祉の中核拠点とは、福祉サービスや支援を総合的に提供する中心的な役割を担う施設や体制です。代替施設は、町民の健康増進及び疾病の予防を図り、合わせて公衆衛生の向上に資するための施設であり、地域福祉の中核拠点とは異なります。しかし、代替施設となる南分庁舎には、地域福祉の要として、不可欠な公益性を持つ町社会福祉協議会が1階に移転し、立地的にもこれまで以上に役場関係部署と社会福祉協議会との連携が図られるものと考えます。質問、複合・重層的な問題や課題に対応する相談・支援体制についての見解は。答え、複合・重層的課題の支援ニーズに対応するためには、一体的かつ包括的な支援体制を構築する必要があり、保健、介護、福祉の各分野において実施している相談・支援体制を分野横断的に連携できるようにする必要があると認識しています。質問、町民にとって利用しやすく多機能な施設となるよう、空間設計の工夫は。答え、利用する目的や人数に応じた利用が可能となるよう、会議室や多目的室にスライディングウォールを設置しました。また、利用者が各々で交流を深められるよう、ロビーをオープンスペースとして開放する予定です。また、トイレのベビーキープを女性用のトイレだけでなく、1階の男性用トイレすべての個室に設置しました。質問、将来的な施設運営方針についての見解は。答え、代替施設は公共用及び公用施設の機能を持った庁舎のため、町・役場庁舎として一体的に管理し、指定管理者制度を導入する考えはありません。太田真奈美議員、誰もが安心して暮らせる町づくりの取り組みを。質問、プレ・コンセプションケアにもつながる県内初の妊娠率向上アプリの詳細は。答え、このアプリは女性の体と心の健康管理に効果を発揮するもので、アプリの利用により自然妊娠率を向上させ、出生数の増加につなげようとするものです。また、妊娠率向上だけでなく、将来の妊娠に備えたり、閉経前後の体調を管理したりと、プレコンセプションケアのツールとしても活用できると考えています。質問、 全小学校に続き全中学校へ通級指導教室を設置するとのことだが、どのように進めるのか。答え、高音や喫音等の言語の指導は発達に伴い減少傾向にあることから、中学校では自立の教室の名称で主に情緒面への指導支援を行います。具体的には、集団生活が苦手、自己表現がうまくできない、気持ちの切り替えが難しいなどの生徒が対象となり、得意分野を伸ばしたり苦手な部分を克服するなど、自己肯定感を高めることを目的としています。質問、幼少期から読書に親しむ取り組みとして教育振興を基本計画に包含していくとあるが、町全体で取り組むべきではないか。答え、今後も学校との連携のほか、町部局と教育委員会で情報共有を図りながら、子どもの読書活動に関わる取り組みを引き続き進めていきます。質問、地域障害福祉における重層的支援の整備は。答え、現在の相談支援体制においてもコンパクトな自治体の利点を生かし、分野横断的に課題解決を図っておりますので、重層的支援体制の整備については先進事例を参考に今後も検討するとともに、引き続き総合相談窓口といった相談先の周知徹底に努めていきます。